こちらは曹洞宗九州管区教化センター心の電話です。これは私の師匠のお寺のお檀家様 T 様との思い出です。そのお檀家様 T 様のご家庭には、私が中学生の頃から毎年のようにお盆参りにお伺いをさせていただいておりました。その T 様はご主人とお二人暮らしで、隣に息子さん夫婦が別に家を建て暮らしておりました。ある年のお盆参りのことでした。その T 様のご自宅にお伺いをし、ご供養の後に T 様と雑談をしていると、T 様はご自身が今難病を抱え、定期的に大学病院に通われていることを話されました。去年に比べ痩せ細り、声は震えていました。うすうす病気ではないかと思っていましたが、難病と聞くと言葉をなくします。どのような言葉をかけたらよいのか、必死に頭を巡らしているときに、奥様が予想外の言葉を私に告げられました。私は今幸せです。そんな言葉に唖然とする私。さらに奥様は続けてこう語りかけます。私の主人は、和尚さんもご存知の通り、亭主関白で、それはもう嫁いで何十年、家事なんて手伝ってくれたこともありませんでした。でも私が病気になってから掃除を手伝い、毎食後食器を洗ってくれるようになったんです。隣に住む息子も、病気になる前は隣に住んでいてもなかなか話すことがなかったんですが、今は大学病院に通う際に送り迎えをしてくれるんです。その往復の2時間、ゆっくりとあれこれ話ができるようになったんです。私は今とっても幸せです。嬉しそうにそう話をする T 様、今でも時折 T 様の笑顔とその言葉を思い出します。ある年の3月11日、東日本大震災の慰霊式典の様子が NHK で中継されていました。震災で中学生になる息子さんを亡くされた女性がインタビューを受けていらっしゃいました。あるタレントさんが、震災から何年も経ちますが、今もさぞ辛く苦しんでいらっしゃるんでしょうと尋ねます。しかしその方は、いえ、今とっても幸せですと笑顔で答えられました。予想外の言葉に目をまん丸と見開くタレントさんとテレビを見ていた私。女性は、震災直後は悲しみのどん底で、自分は世界で一番不幸な人間だと絶望していました。でもボランティアの方をはじめ、いろんな方々のおかげでこの悲しみを乗り越えることができました。震災を通して全国の方と知り合うことができ、たくさんのお友達もできました。この震災で支援くださった全国の皆さんには感謝、感謝ですと答えられていました。私が今不幸であるならば、きっと亡くなった息子も悲しんでいる。私が難を乗り越え、前を向いている姿を息子は喜んでくれているはずだ。その女性の答えには、こんなメッセージが込められているように感じました。僧侶の資格を持つ認知科学の専門家のお話ですと、人間の記憶は非常に曖昧で、私たちが体験する出来事も不幸だと刷り込んでいくと不幸な記憶として残り、幸せだと刷り込んでいくと幸せな記憶として残る傾向があるそうです。ですので、些細なことにも感謝の気持ちを持って生活されている方は、満ち足りた気持ちで毎日を送ることができ、辛い体験をしても乗り越えることができるそうです。感謝は幸せの始まり、恨みつらみ妬みは不幸の始まりです。